皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野でございます。今日も僕のポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございます。さて今日が7月の15日ということでございまして、毎回言ってますけど日付が経つのはこう早いですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。もう本当に梅雨が明けてないんでしょうかね。すごく暑い日も増えてきましたけれども、頑張っていきたいなというふうに思っておりますが、僕の方はと言いますと、まあプライベートなことで言うとですね、まあ実はこの前、ゲームセンターというんでしょうか、大きなショッピングモールって結構あるじゃないですか、こう、イオン系のものとかね、三井系のものとかショッピングモールみたいなのが各地に日本中できてると思いますけども、そこに行くと、こう、ゲームセンターが入ってたりするんですよ。で、そこにですね、こう家族でお買い物に行った時にですね、まあ僕はもっぱら子供を見ている担当ですので、一緒にゲームセンターにこう行ってみたわけですよ。上の子がもうゲームとかできるので、行ってみたわけですけど、そこにね、UFO キャッチャーっていう、まあクレーンゲームがいっぱいあったんですね。わかります？海外の人だとね、もう忘れちゃったかもしれないけど、こうクレーンでビューっと行ってこう、ぬいぐるみとか、お菓子とかですね、ものすごく大きなおもちゃとかもあるんですが、そういったものをこう取るようなゲームで、1回100円とか、高いの1回300円とかもするんですけど、それが並んでたわけですよ。で、普段は僕はもう全然そんなの、ほんと昔1回か2回やったことがあるぐらいで、こう、仕方というか、気にもならないんですけれども、今回はなぜか子供がですね、急にやりたいとこう言い出しましてですね、やりたいっていうのは別に自分がやるんじゃなくて、僕にやれってことなんですよ。で、言われてですね、まあ、しょうがないということで、やろうかと。いくら使うのか分かんないけど、やろうかということで、とりあえずね、500円分ぐらいだけね、やってみたんですよ。まあ、5回できるからね、なんかいいんじゃないかと思ってやってみたんですけども、ほんといろいろあるんですね。すごく簡単そうに取れる、こう、安いお菓子というかね、うまい棒みたいなものがバーッと並んでたりとか、ものすごいでっかいポテトチップスがあったりですね、もしくは今時流行りの、こう、キャラクターのぬいぐるみがあったりとか、こう、いろいろあるんですけども、それをね、適当にこう、見繕って、やってみたんですが、結構難しくて、500円ぐらい使ったんですけど、見事に取れなくて、結局ね、10円ぐらいしかしないのは、もう本当、お菓子をね、2、3個取ったのかなぐらいで終わって、まあ子供はそれでごまかせましたよ。やったーなんつって言ってましたけども、僕にとっては500円でこれぐらいかと思ってですね、結構悔しくて、で、あっと思ってよくよく考えてみると、今、2014年ですから、スマホで調べたらですね、UFO キャッチャーの攻略法とか、死ぬほど出てくるんですよ。うわーしまった、俺はなぜこれを見てからやらなかったんと思ったんですが、すごくてやっぱそういうのがあるのかどうか知りませんけど、続々と普通のカップルとかね、女性一人とか子供たちだけとかも来たんだけど、よく眺めてるとですね、僕が全く取れなかったものを、僕の想像の全然範囲の外の取り方をしてですね、もう見事に取っていくんですよね。で、中にはこの人すげえうまそうみたいな人が来て、こんなおもちゃどうやって持ち上げるんだよみたいなものをですね、こうなんつうんですか、本当に箱、それは YouTube にも載ってたんですけど、箱と箱の隙間にこうわざと滑らせて、引っ掛けてやるみたいなですね、そういうなんか、つまべ返しみたいな、わかりませんけど、技をやってですね、こう、取るわけですよ。これ見て、わ、すげえと思って見てたんですけど、やっぱこう、ダメですね。まあ、どの世界にもプロがいると言いますか、ああいう、まあ、ギャンブルはギャンブルなんでしょうけど、ちょっとね、見てからやれば、もう少し子供にいいお菓子を取ってあげられたのかなと思って反省してましたが、まあ、もう今日喋ってる時点で僕は忘れてましたけど、あの時はね、結構よし、今度は研究して、取っていい格好するぞとかね、思ってましたがね、やっぱり、どの世界にもプロはいるなと思って、びっくりした出来事でしたね。あれでも何千円も練習しようときにはなりませんけど、すげえなと思って、ほんとうまいですからね、バンバンバンバン取って、専用の袋があるんですよ。で、でっかいゴミ袋みたいなのに、もうバンバン入れてですね、やったーなんつってみんなで持って帰ってましたけどね。まあそんなことがありましたと。まあどうでもいいですけどね。そんな感じでしたね。あとは、お知らせでございますが、8月の9日、まあいよいよ一月を切ってきましたけども、8月の9日ですね、夏の真っ盛りに、勉強会を渋谷でやります。東京の渋谷で勉強会をやります。で、申し込みをもうすでにスタートしてまして、早速申し込みの方は続々と、いただいている形ですね。今日もいただいてましたけども、いただいている形 です。ですので8月9日、東京でですね、いつも海外でやったりしてますけれども、東京もですね、年に1回か2回はするようにしているので、今年1回目になりますが、集まることになっています。で、海外の我々のメンバーさんも、お戻りの方はいらっしゃる予定ですし、全国にいらっしゃるね、メンバーさんもご参加予定になっていますので、とても良い会になるんじゃないかなと思います。ですから結構その躊躇、興味がない方はもちろんね、無理やり来てもしょうがないなと思うんだけど、躊躇というものを少しでもなさっている方はね、あえて言います。もう来てください。とても空気は良いと、自分で言うのもなんですけど、保証しますしね、すごく良い刺激、というものだったり、まあ、お仲間とまでは言いませんけども、ご縁もできると思いますしね、別に発言しろなんてことは言いませんし、来るという一歩が面白いんじゃないかなと思いますから、社に構えてね、そんなのどうなのよという人も、そうだし、行きたいな、行きたくないな、行きたいなという人は、それは来たいということだと思うので、ぜひいらっしゃってください。参加費もね、会場費で3000円、懇親会では普通の飲み会と同じような4、5000円でいうふうなことだと思いますから、ハードルは低くなってると思いますんで、来る方は早めに申し込んでください。なぜかというとね、煽るわけじゃないんだけど、最後の方になると結構人数がオーバーしちゃってですね、毎年東京の場合は断ることがあるんですよ。それも忍びないので、早めにね、申し込んでいただければなと思います。で、勉強会の申し込みページは、僕のページでも用意してありましてね、コンテンツラボ2014夏とか、コンテンツラボ2014夏勉強会とかっていうふうに検索すると出てくると思います。コンテンツラボ2014夏と検索いただいて、8月9日の勉強会、午後から夕方にかけてずっとやります。懇親会もやって、僕ももちろん行きますから、ぜひお会いして大いにお話をしたいなと思っております。楽しみにしています。ちなみにね、中身は来てからのお楽しみです。いらっしゃってる方はね、もう、ああいう感じねって分かってらっしゃると思いますが、別に僕が一方的にセミナーをして、メモらせてね、こういうふうに設けてくださいという、まあそういうコーナーもちょっとはもちろんありますけれども、それだけではなくてですね、いろいろこう、僕が喋るとね、そう、あなただからでしょみたいな話が、やっぱちょっと入ると思うので、そうではない、いい催しになりますから、一回ね、覗いてみていただければな、というふうに思いますよ。はい。じゃあ、そういうことで、今日のメインのテーマに行きますかね。今日のメインのテーマが、タイトルがですね、ぼったくりと知らぬが仏のビジネスモデルという名前でお送りしたいなと思っています。まあ、その通りの中身なんですけどね、よくあるのが、なんかを買ったとき、サービスを申し込んだりとか何かを買ったときに、ぼったくられたというふうに思ったりとか、あとはある人のビジネスを見て、ある会社がやってることを見てね、あんなんぼったくりじゃんっていうふうに、まあ話してみたりとか、もしくは誰かがこう何かを買われたりとか何かのサービスを利用されるのを見て、それがね、ぼったくりなんだということをこっちが知ってれば、そう感じてればね、知らぬか仏だよね、なんていうふうに噂したりとかってことって、まあ自分自身がやらなくても、まあ日常的にあると思うんですよね。要するに僕らは、物を買うときにぼったくられる立場にも十分なり得るし、物を売るときに、皆さん売る立場でしょ？売るときにはぼったくる立場。ぼったくられる、られるじゃないな、ぼったくられたと思われる立場にもなり得るわけですよ。あなたがぼったくれるみたいな話はしてませんけど、ぼったくられたと思われてしまうような立場にもいるんですね。ですから今日はこの辺の話をしたいと思ってて、どういうことかというと、僕なりに思ってるですね、ぼったくられないとか、ぼったくらないというね、ぼったくっていると思われないみたいな、いうような、ところのヒントみたいなものを話してみたいなと思います。じゃあ早速始めていきたいんですが、ぼったくると、まあ、いろいろ言いますけどね、まずは、元も子もない話をします。そもそも論ってことになるんですけども、まあ、そもそもですね、厳密に言うと、ぼったくられるなんていう状況はないはずなんですよ。なぜかというと、何かの物とかサービスを買ったり売ったりするときって絶対に合意がなければこれって行われないんですよね。盗むってこと以外だと絶対ない。なぜかって言ったら、これいくらですか、いくらです、じゃあこれください、はい売りますね、というこの4つのステップは絶対あるはずで、 それが電話でやってることもあるし、道端ですれ違いざまに購入してることもあるし、逆にとても大きな、ディールっていうか、なんていうか、取引だったときはね、すごい高級な弁護士さんが作った、もう契約書だけでも20万かかりましたみたいな契約書とともに契約書を交わしているような商売もあるかもしれないけれども、もう結局でも同じですよね。これいくらですか？いくらです。これください。いいよって、これっていう説明がめっちゃ長いだけであって、同じことをやってるわけですよね。だから合意をしてるんですよ、お互い。ですから、それに対して後になってぼったくられたとかっていうのは、なんて言うんでしょうかね。ぼったくられたというとなんか騙されたみたいな響きがあるんだけども、ただ単に、後になって、自分が買った買い物よりも、さらに有利な買い物、つまり安くとか、もしくはもっと多くとか、同じなんで、もっと同じなんで、もっと良いものというものを知ってしまったから、悔しくて失敗したということがね、自分の選択が間違ってしまったのではないかということについて、ぼったくられたというふうに言ってるわけですよね。だから、そもそも論を今してますよ。別に今日の僕の主張はこれじゃないんです。だから後で説明しますが、騙されたみたいな雰囲気のぼったくられた論っていうのはですね、そもそもないんですよ、そんなものは。ない。で、しつこいけど感情的なこととかね、今日僕がヒントにしたいことはこれが結論ではないですよ。ありませんけども、良い悪いとか善悪の話ももちろんしていません。ただそれを抜きにすればですね、理屈の上では、ただ単に勉強不足だったとか、リサーチ不足だとか、情報不足だったので、自分が思う最高に有利な買い物はしていなかったっつうだけであって、それだけですね。それだけですよ。買い物があんたが下手だったんだというだけの話なので、ぼったくりというような響きはもともと存在しないわけですよね。まあ、高校辞書調べると、今調べるの忘れちゃったけど、多分、そのような感覚になることとかって説明が書いてるようなイメージがありますが、そういうことですよ。良い悪いじゃなくてね、理屈はそういうことじゃないですか。だって、自由競争で、選択も自由だっていう時にはそんな概念はないと思うわけで、僕だってそんなにいっぱいあって、例えば2年前にベトナムの勉強会した時にね、ハノイに行って、ヒルトンホテルというね、ホテルがあるじゃないですか。そこは、ベトナムだとね、簡単に泊まれますから、もちろんそこに、泊まってですね、両替もそこのホテルでしてたんですけれども、ベトナムの通貨ってドンって言うんですよ。で、ドンっていうのはインフレを起こしているので、ものすごい桁が多いんですよ。何万ドンみたいなものがですね、何千円とか何百円とかってことがありまして、何万ドンっていう単位を数えるのがもうちょっと面倒でですね。まあ、外資系のホテルだし大丈夫でしょうと思って、そのまま言いなりで受け取って財布にキュッと突っ込んでたんだけど、後で知ったら、河野さんそれ間違ってますよ。やられちゃったんじゃないですかって言われて、合計すると3万円分ぐらいですね、丸損してた。3万円交換したはずなのに、ドンに換算すると3000円ぐらいしか持ってないみたいなことがありましてね。すごく損したなと思ったけれども、まあ、これ、からくり言うと後でね、さすが、ヒルトンホテルって感じで、ホテルに戻ったらもう飛んできてですね、マネージャーみたいな人が、間違えましたってお金を返してくれたので、おおと思ったんだけども、ただの間違いだったんですが、で、僕の心の中では、まあ自分が確認してなくて、サインもしてますから、僕受け取りの。まあ、それしょうがねえなと思ってて、河野さんそんなんじゃダメですと、周りに怒られてですね、言いに行ったっていう経緯があるんですが、そんなふうに思ってました。あとは、はるか若い時に、バリ島にですね、サーフィン旅行で友達と行った時に、張り切ってビーチに行ったら、その日の到着のその日の夕方にもうビーチサンダルをいきなり盗まれて、で、裸足で、B さんしか持ってませんでしたから、裸足でですね、街に B さん買いに行ったら、100円ぐらいで本当は買える相場を知らなくてですね、あれ500円か1000円ぐらいで買ったんだと思いますけど、わー、損したなんてあの時思いましたけど、もうあれもまあこっちが悪いじゃないですか、調べなくて言ってるんですからね、っていうふうに思う。つまり、勉強不足というか、情報不足、なんですよね。だからそもそも論からするとぼったくりなんていう概念がまずないんだということを分かっておきながらこの話を進めましょう。今日のヒントはまだ続くんですけども結論じゃないですよと思うわけですよ。でまだ続けますけれどもひっくり返して売る方ですね。売る方の話からしても似たようなことは適用できて対価つまり自分が設定している金額がいただくお金に見合うような適正価格かどうかということってあるじゃないですか。でも、これに見合う適正価格という言葉はいくらでも言えるけれども、僕はね、そんなものはないと思うんですよね。例えば、写真撮影という ことでいきましょうか。写真撮影サービスっていうのは今これからまたいろんな形で増えてくるのかもしれないけれども、写真撮影というサービスがあったとして、その写真撮影スタジオがですね、社員さんがたくさんいればいたでフィーって高くなるでしょ。逆広告をバンバン打ってて集客を上手にしているってことは、それを回さなくちゃいけない外注スタッフをきっと使ってるはずで、外注スタッフに撮影業務を振ってるからこそそれが高くなったりってこともあるし、じゃあ個人だったら安いってことがあるでしょ。だけれども、じゃあ大きな会社だったら信頼関係とのトレードオフかって言ったら、逆にね、ダメな会社はダメなこともあるし、逆に信頼安心って言ったらね、別の事業、例えば写真スタジオが社長の山っ気でね、近所に何か、ちょっとしたこう飲食店をオープンしてて、そこで赤字を垂れ流してぶっ飛ぶみたいなことはね、もうよくあるじゃないですか。なんであの会社が潰れたんだろうと思ったら、いや社長が他のところに手を出したみたいよなんてことはよくあるわけですよ。って思うとですね、そういう概念もよくわかんないということになるから、高いだけじゃないですか、大きな会社はってことになるわけですね。わかります？じゃあ、大きくなったら、クオリティが上がるのかって言ったら、大体大きくなるとクオリティ下がっていったりする、まあ、その皮肉もあったりとかですね、するから、適正価格って何だろうかっていう議論がもう不毛なんですよ。サプリメントとか健康食品なんかもその代表例で、大手の広告費の負担額を考えると、一人のね、新規のお客様の2000円のサンプル買ってもらうために2万5000円とか3万の広告費を使うような世界が今は広がっているので、原価に対して10倍で売るとかね、原価1割ですとか、そんなん余裕であるわけですよ。化粧品なんかもっとひどいですよね。もう 5% とかいう世界だってあるわけで、そういうのがある。ですよね。じゃあ、広告費をあまり使ってない会社は、すごく良い成分がぎっしり詰まってるものを売ってるかって言ったら、そんなことないし、そんなわけないじゃないですか。そんなわけない。私たちは広告宣伝を一切打っておりません。ですから、すべてお客様のために、クオリティに反映しておるのです。これはもちろんコピーライティングとしては僕だってこういうこと言うことがあるし、僕が言うんじゃなくて人にアドバイスすることあるし、使うということで善悪ではないんだけれども、でも本当のことじゃないことだって多いんですよね。多い。善悪じゃない。今はその話を事実を言ってるだけであって。ですね。で、でもね、で、しかもその分販売量そのものが少ないので、健康問題とかそういうものが出る確率的にですね、事例が出てないってことだってあるわけで、別にそれを買ったらダメだって話じゃなくて、僕は適正価格の話を今してますからね。そういう意味で言ったら、じゃあそういうところの方が良いか、良い金額がついてるかって言ったら、そんなわけないってことが言いたいわけですよ。理屈で適正じゃない。僕はそういう売り方がダメだって話を一切してなくて、そういう理屈では適正にはなってないよねってことが言いたい。適正なんて何って話ですね。あと、よくあるの、自費出版、僕も営業受けたことありますけど、自分で出版する、商業出版と自費出版って普通あってね、商業出版ってのは出版社が全部出版する費用を出すわけですよ。もちろん、何部ぐらい著者さん買い取ってくれますかっていう交渉は水面下であるんだけれども、でも自費出版っていうのは、自分が全部負担して、自分が好きなように本が出せるんですね。つまり、製本に近いんですよ。製本に近い。まあ、もちろん本屋に流通しますよとか、なんとか BN なんとかコードがつきますよとかっていうか、あんなものは誰でも取れるんです、実はね。ですから、150万とかね、ぐらいで自費出版しませんかとか、ちゃんと本屋に置けるものですよなんつって営業するんだけども、あんなものね、自分で全部やれば30万とかで作れちゃうわけですよ。で、この金額の差ってことがあって、でもこれも適正価格かどうかっていうことはからくりがわかんなくなりますわね。ぼったくりかどうかっていうとまた違う議論になるわけですよ。わかります。まあ、しつこくいいからもうやめときましょうか。いっぱいありますよ。あと、昔 SEO 対策が、テクニカルなね、対策ができた時代があったんだけども、今は無理だけど、そういう時にね、過去にずっと使われていた歴史のあるドメインというものは、マーケットに流通していてですね、それを、買うとね、使うと、順位が上がるみたいな世界があったことがあったんだけども、そういうのもね、オールドドメインと呼んでたんですけど、その古いドメインというものは、一般のマーケットに実はあるんですよ。ですから、数千円で買えたりするんですね。1000円とかで買えたりするんだけども、それを流通させるところから買ってきて、私たちが売ってあげましょうという会社。私たちはただの、オールドじゃなくて良いドメインですよ、なんつって言ってね、いろいろ言い方があるんだけども、それでね、何万円も取るようなビジネスがありました。じゃあ、これもね、ぼったくってるか、適正価格じゃないか、そうなのかっていうとね、非常に分かりにくいじゃないですか。非常に分かりにくいですよね。こんなことは、よくあるわけですよ。 ね、対価に見合う適正価格なんてことはないってことが言いたいわけで、多くの人が知らないことなので、知ってる方が値段をつけてるっていう形があるだけなんですね。わかります?適正価格という世界じゃないでしょって、そのやってる人たちが全部嘘っぱちだとか、この資本主義社会なんて、なんてことは全く言ってませんよ、僕は。ただ単に適正価格じゃないよねって。その知らない人がいるので、知ってる人が自分たちで勝手に金額をつけてるという世界があるだけだって。それを納得した人が買ってるからこそ、その金額が動いていかないというだけなんですよね。それが破壊されていけば、本編制作なんてね、昔10年ぐらいの、もっと前かな、10年以上前っていうのは、あの、本編制作だけでも何百万もしたんですよ。もう、ゴミみたいな、ゴミ怒られるな。あの、ほんとしょぼいやつが当時で言うと。今で言ったらしょぼいサイトが何百万も使って作ってた。だけど誰も知らないからそれぐらい吹っかけれたんですよ。だけれども、今はご存知の通り、ものすごく価格破壊が起こっていますよね。ということで、適正だと思う金額を自分がつけているだけであって、その、それだけですよ。だから適正価格なんていう固定的な概念は、僕はないと思うんですよね。思うんですよ。わかります?ここまでが、そもそも論です。いいですか?でもですね、こっからだいぶ本題に入っていきますけど、結論じみたものに入っていきますけど、でもね、その言っときながら僕は、とは言っても、だから何でもいいんだよというふうには全く思ってなくて、そんなに単純じゃないんですね。そもそも論の通りじゃなくて、特に日本とか、日本人を相手にビジネスをする場合、まあどこの国でもほとんど同じだと思いますけど、する場合はね、我々事業者側はですね、お客様にやっぱり親切であるべきだと言われているし、そうするべきだと僕は思うわけですよ。僕もそうするようにしてきたわけですね。わけです。だから、適正価格なんかない。だから、知らない人が悪いんですと。好きに金額をつけて、ガンガンいっちゃえなんていうことを、自分でもやったことないし、思ったこともないし、自分のクライアントさん、メンバーさんにも言ったことありません。なぜかって言ったらね、そういうビジネスはそもそも論も是が非かも関係なく、長く続かないんですよ。で、信用もされないし。ってことはイコールいい格好してるわけじゃなくて、商売としてうまくいかないからやらない。ってことに、まあ第一気持ちは良くないし、ということでやらないわけですね。だから、日本では適正価格というものはないんだけれども、適正である価格、我々にとって適正である価格というものは定義して、やっぱそこを意識する必要があるわけですね。そうしないとしつこいけど長く続かないし、信用されない。信用されないってことはお金じゃないお金を失うっていうことになるわけですね。だからといって何を言ってるかって言ったら、商品原価とか人件費に利益をあまり乗しちゃいけませんよとかね。あと利益はお客様に還元した方がいいですよみたいなような、しゃらくさいことは全く思いません。そんなことは言っていませんね。なんか、偉い経営学の先生のね、〇〇塾みたいなのが、もう、あるんですけど、そういうのとかね、言ったことありませんが、お行儀のいいですね、嘘っぱちとかじゃないんです。そんなこと言うつもりない。原価から利益をあまり乗せてはいけません、みたいな。そんなんじゃないですよ、言ってることは。そうじゃない。さっき言ったけど、適正価格なんかないんだって僕は思ってますから。だけど、大事にしないといけないことが一個だけあると思っていて、何かということ、それはお客さんがですね、ぼったくられたと思わない仕掛けを作れということです。もしくは自分たちが後ろめたくないような理屈を持っておいてくださいと。へ理屈じゃありませんよ。自分たちが後ろめたくない正しい理屈を持ち、そしてお客様がぼったくられたと思わない仕掛けというようなものをやっとけよというふうに僕は思うんですよね。やっとこうよと思うわけですよ。わかります?どういうことか、ただしつこいけど、原価に対してこれぐらいが自分たちが後ろめたくないし、お客さんがぼったくられると思わないなんてことじゃない。そんなんじゃないです。そんなんじゃないですね。計画的にはいろいろあるんでしょうけど、適正価格という、概念があるのかもしれないけども、そんなことじゃなくて、お客さんがですね、喜んでお金を払ってくれて、そして後で、なんだったら原価が分かったとしても、言う必要ないですけどね、原価分かったとしても嫌な気分にならないという、これがすげえ大事だということ、これだけですよ。まあ当たり前ですけど、これだけなんです。だから原価から何割乗っかってようが、10倍で売っていようが、 5倍で売ってようが、原価からちょっとしか利益が乗ってなかろうが、ね、他と比べて高かろうが、他と比べて仕事の 安かろうが、経営者が不真面目だろうが、真面目だろうが、そんなんいいんですよ。お客様の笑顔のためにというキャッチフレーズをつけるかつけないかとかじゃないんです。お客さんが喜んでお金を払ってくれて、後で何だったら原価が分かっちゃったとしても嫌な気分にならないという状況を作ることがすごく大事なんですね。わかります?例えばですね、飲食店の原価って3割ぐらいであるということってなんとなく知ってません?みんな。知ってますよね。で、コーヒーとかに至ってはもっと安いんですよ。300円のコーヒーだったら多分原価10円切ってると思いますよね。いいコーヒーだったらまた、でもそれでも安いですよ。知ってること。だけれども、ぼったくられたっていちいち思ってますか?スタバに行って思ってます?レストランに行ってそんなこと思います?白木屋に行って思ったりします?あそこはまあ安すぎてね、大丈夫かなと思っちゃったりするとこもあるかも。そういうふうに思うでしょ?ぼったくれとは思わないじゃないですか。ね。高級レストランに行ったらぼったくりだと思うかと思わないですよね。それはなぜかって言ったら、それに見合う価値があると自分が思っているから、喜んでるかどうか知らないけど金を払っているわけですよ。ですから、実は今回の、この原価の買取金額は、そんなこと言うわけないんだけど、この料理、今日の5000円のコースの原価は、1200円でございますって言われてもね、ウォーって言うだけだって、なんだよとは言わないはずでしょ。いや、それだったら1200円を1500円にしろなんて言います皆さん。言わないでしょ。それは、それに見合うそこの価値があると思っているし、それを言うと、その店に対して自分が無知であると認めることになるので、言わないということであって、本当に納得して食ったんだと思うんですよね。まあもちろん原価をいちいち教えてもらう必要はないですけれども。っていうようなことなんですね。例えば、占いとかもそうですね。自分ではどうしようもない不安みたいなものとかを抱えていて、占いに頼りたいと思ってる。その時に超有名なペケペケの母みたいな人にね、1時間2万円ぐらい払って見てもらう。そうすると、とても前向きになれた時に、気持ちがいい買い物だったわけですよ。で、後でね、それは気持ちいい買い物。他の占いだったら3000円の道端の人だっていっぱいいるわけですよね。いっぱいはいるかどうか知らないけど。だけど、それが気持ちよかったと本人は思ってるわけだし、例えばその後に彼女がね、その占いそのものは、私は実は下手くそで、その人の気持ちを考えてお伝えしてる、カウンセリングみたいな要素でやってるのよとカミングアウトしたとしてもですね、多分なんだよぼったくられたよとは言わないと思うんですよね。それはなぜかというと、さっき言ったこと、気持ちよくお金を払っていて、後で原価を知っても嫌な気分にならないという状況をサービスの提供スタイルの中で、そのペケペケの母さんが作っているからですよね。わかります?だからなんか損したなぁとか、ぼったくられてるような俺みたいなものを持たないようにしましょうねっつうだけなんですよ。だから化粧品、ピッカピカの化粧品、原価、ね、原価100円みたいな。だけれども2500円で売ってますってことってよくあるわけだけれども、それに対して文句言ってる人見たことあります?知らないからですよっつったら多分知ってもね、何も言わないと思いますよ。っていうふうなことを一番気にした方がいいです。いいです。で、例えば、そうだね、ちょっとした、反論を言うとね、例えば、ダン・ケネディさんってダイレクトマーケティングのグルの方がいらっしゃって、僕もとってもたくさん本も読んで、勉強して影響を受けた、大先生ですけれども、ダン・ケネディさんの本でですね、こんな例が出てくるんですよ。あるコンサルタントがね、問題解決のために工場に行きました。呼ばれてね、行きましたと。で、ある装置にチェックをつけて、ここが問題ですというふうにその問題を解決するポイントを当てちゃった。その所要時間は約15分だったと。で、その、コンサルティングの請求書がその後工場に届いたらですね、なんと額が100万円と書いていたと。で、工場長がすごく怒ってですね、コンサルタントに何だと、たった15分しかやってないのに100万はこれはひどいだろうというふうに言って明細出せって言ったらですね、コンサルタント分かりましたって送ってきた明細書に、その問題を見つけるための経験をするための経験してきたお金が99万円ですと。99万9千円ですと。で、チェックをつけるお金が、チェックをつけた労力15分間1000円みたいなことをね、書いてきたっていうオチがあって、あなたの対価には躊躇してはいけませんというメッセージを込めている節が、一節があるんですよね。で、もちろん納得をしたし、してしまいそうになるでしょうね。正直僕も実際納得していますよ。しているけれども、でもね、これに反論するのも、その大先生に反論する僕もどうか知るぜと思いますけれども、で僕これはね、反対なんですよね。だって、 これ高すぎだろうって言われているわけで、その時点でマーケティングに失敗してますからね。その、なんか、僕の経験したお金は99万円では安いぐらいですよというのってね。なんかもう、で知らねえと。知らねえよって話ですよ。言ってる人からすれば。そんな時代俺一緒にないし、みたいな。俺んとこ来たのは15分でしょって話で終わりだし、ね、いうことですよ。だからまあ失敗してます。もちろんこのエピソードは、実際これが正しいと言ってるけど、その、自分の価値をね、上げることに躊躇するなというメッセージがこもってるから、これはこれ正しい言い方だし、フィクションだと思いますよ。でもね、でも僕はこういう風になってるとしたら、それは別に適正価格でもないし、自分の金額に躊躇するなというメッセージなんだろうけれども、ちゃんちゃらおかしいですね。知らねえと。高えって言われてるんですから、そもそも。高えって言われて、終わった後にね。その時点で失敗してんじゃっていうこと。失敗してんじゃんってことですよね。だからこれは適正価格とは言わない。けれども、後で、さすが、なんとかさん、100万円で、とっても助かりましたと言わせるかどうかという商売をしているかどうか。これは信頼の積み上げとか、もう入り口から全部始まってる。口コミとか全部始まってるんだけど、そうすればきっと同じことをしても100万円請求して、またよろしくねとなったはずだと思うんですよね。そういうことを言ってるわけですよ。金額の設定が適正であるという努力をするわけではなくて、もちろんその努力をしなければ損したと思わない。とかね、気持ちよく買い物いただいて、その後も気持ちいいままだと。何かがバレても、何かを知ってしまっても、お客様は嫌な気分にならないという工夫の中には、金額の、物理的な金額を1万円にするのか、1万2000円にするのかっていうところはあるんだけれども、それが原価に対して何割だとか、他社がいくらだからどうのとか、お客さんは、これが実はあそこの山で採れるタラの花だって知らないしとか、そんなことを言ってないんですよ。気持ちよくその価値をお客さんが理解できるし、喜んで払うというふうに思ってるかどうかという話なんですよね。労働時間とか原価とかいうことに後ろめたく思うということでは全くなくて、お客さんが前にも後にも納得してるか、それを自分でも理屈としてちゃんと持ってるかどうかですね。そういうもんだと思ってるかどうか、あとはもう価値観が合う人だけ申し込んでくるということになるわけだから、それでいいと思うんですよね。これが課題ですねと。これがぼったくられたと思われないような、まあ、コツだし、そういうところなのかなと思うんですね。だから説明の仕方とか、お客さんの感情的なものとか、内面の欲望とか、自分自身の価値観みたいなものを計測するようなね、努力は必要なのかなと思う。だからまあ、こうしたら相手も知らないし、ボロ儲けじゃんみたいなことだと、ダメじゃないですよね。そういう人いっぱいいるしね。ダメじゃないでしょう。ダメじゃないんです。だけど、ダメなんですよ。なぜかって言ったら、どうしてもね、売り逃げるってことになってしまって、人財産が入るのかもしれないけれども、やっぱこういう種類の商売って日本でやるにはね、生き残りにくいんですよね。だからまた次に売り逃げることをやることになると僕は思うので、まあ、それはそれで才能あるからいいんでしょうけどね。だからダメじゃないんだけど、ダメなのかなと思いますよ。だから、まあ別に正義を繰り返して僕は言ってるわけじゃなくて、儲けるという意味でもね、儲けた後にいろんなことを失ってしまわないためにもですね、お客さんが納得しているという状況を作る、何かがバレてしまって、ビジネスモデルがバレてしまって分かってしまったとしても、何にもお客様は思わない、喜んでもらったままという状況を作るということの方が大事であるということです。つまり、価値をどう感じてもらうんだということ。その金額がどうのこうの関係なくね、その価値に見合うものである、もしくはそれ以上であるというふうに感じてもらうためにどういう努力をするかと。これがカスタマーサポートかもしれないし、まあ、アップルで言えば利用する体験かもしれないし、格好がつけれるようなブランディングということかもしれませんけれども、まあみんなね、あそこ高いなと思うような会社はね、少なからずそういうことをやっているし、そう思うから、まあ、あれがやんやんやんやん、あんなん詐欺じゃんとか言ったって、いや、私はこれが気に入ってるのよって言い返されるんですよ。それは、その業者さんの価値なんだろうなと、僕は思うわけですね。どうですか？あ、そうそう、最後に買い手、買う時の話をすると、ばっとくられないためにっていうことは、これはぼったくられたなんて言わないことと、まあ、いろいろあるよ、あるんだけども、勉強しましょうってことですよ。情報をちゃんと取っていこうと。もしくは、情報を取らなくても、ぼったく、この人だったらぼったくられても構わないと思うような、ね、人を信頼した人に頼もうよという、このどっちかだと僕は思いますんでね、こっちは単純じゃないかなと。勉強してないのに、あとは信頼できる人にお付き合いしてないのに、 ぼったくられたと思ってる自分が勉強不足なとかね、人脈がないんじゃないかということなんじゃないかなと僕は思ったりもしますよ。まあ、ムカつく分には別に大いにムカつけばいいんだけれども、そういう事実もあるよねってことですね。はい。まあ、今日の提案という人は、今日のトピックは以上でございます。あとは、最後に、今週のコンテンツラボメンバーズさん、こんなことやってましたというコーナーでございますが、今週ね、紹介するのは、むむむ、やはりやるな、すごい、というふうに思ったケースですけどね。話はそれるんですけど、商売こうやってね、やっていこうと思うと、まあ、才能とかいろんなことを考えるといろいろあるんだけど、非常につまらないことですが、速度を速くしてね、大量の量をこなす、とにかくやる、やり続ける、たくさんやる、行動する、ということを愚直にやるとですね、そこそこ収益って出ることは、非常につまらないことを分かっちゃって申し訳ないけど、は分かってきました、僕も。分かってきた。ね、しつこいけど、その、適切な情報があって、タイミングが合っていて、ちょっとだけの資金があって、決断をしていけばね、そつなく収益がパッパッと上がっていく人もたくさんいるし、そういうものがあるのも事実ですよ。だからそれをやるべく僕も頑張っているわけですけれども、皆さんにね、適応できるべく頑張っているわけですが、だけどね、そういうものってできる人を選ぶのも特徴なんですよね。ね。だけど、まあ本当お金もなくなってきちゃうし、もうどうしようか、みたいな感じの人の場合は、早く、たくさん、愚直にやろうぜ、ということを、やろうよ、という、そういうアイディアをね、もちろん物理的な技術、ビジネスの中身を言うんだけれども、そういうアイディアを試そうっていうふうに お客さんと話をするケースが、うちも多いんですよね。だメンバーさんでも、そんな風にしようよという話をすることがあります。提案をすることがある。で、もちろんそれで分かったとおっしゃった時だけやっていくんだけれども、ね、これやるのは簡単ですけど、言うのは簡単。やるのは結構しんどいんですよ。なんでかって言ったら単純なんですけど、やれはしないんですよね。やれはしない。まあ僕も人のこと言えないんだけれども、非常に大変だということは分かる。根性がないとかじゃないですよ。やっぱ難しいですよ。コツコツコツコツね、大量に早く量をこなしていくなんてことはなかなかできないことなんですね。面白くないですか、大体。面白くないですからね。なんだけど、やったやつだけがこうやって抜けていくっていう世界もあるんですね。わかります。だからこそ僕は、それができそうな人にしかそういうアドバイスっていうのはしないんですけれども、性格がありますからね、善悪が、じゃなくて。っていうことでね、お話をしていると、ね、でもやっぱり、それでもやっぱりこう、なんかね、ピンポイントにこれだったら儲かるんじゃないかということを探し続けて、大量に量をこなすってことをやらずにね、ループしてずっとダメだみたいな感じだってよくあるわけで、だけどですね、話を戻すと、このね、量を、そのクソつまらない量をこなして早くやるみたいなことをね、愚直にずっと数ヶ月間やって、やり遂げた人が、いましてですね、最近。そういうこと話すと、やっぱちょっとね、結果が出たんですよ。で、ご本人は当然謙遜してるし、たくさん儲けてる人と比べるとね、まだまだって思う。この気持ちももう 150% 僕はわかるんだけれども、でもね、そこを突き抜けれるっていうのはね、なかなかできないですよ。もうやめますからみんな。やりやしないですよ。もっと儲かることないかな、って、はい、箸を置くみたいな。で、くるくるくるくるループするんですが、そこをね、やっぱ抜けたというのはね、わあ、やっぱ言ってよかったなと、実は僕は個人的に思って、その話もご本人にしましたけどね、すごいなと。つまり、やるという、唯一の行動をですね、ちゃんと実行なさった、ということですよ。だって、それっぽいことは僕はいくらでもアドバイスできる、座って言うんだったら簡単ですから、僕だって。だけれども、それをね、からくりはもちろん、話しましたら、こういうからくりでこういうことしようというふうに言ったけれども、やるっつうのはやっぱ難しいので、すごいなと。だからやるということで結果って絶対出るという僕は未だにこれだけは6年間変わってないんですけど、この信条が僕ありましてね、それをやっぱりこう実行なさって、その例をまた見せていただいたので、僕自身はね、ふわっとちょっと興奮したんですよね。こなれたものを当てるっていうよりも、そういう方が僕ね、興奮するんですよ。仕事業柄でしょうかね。もちろんそういう方が、興奮、そうじゃないものも興奮しますけれども、な感じで、だからコツコツコツコツという言葉は、精神論と片付けることは、簡単なんだけどね。だけど、一方で、当てるという行為そのものもしてなくて、ループしてる人よりは、500倍いいでしょうね。というふうに思うので、 いろんな形があって面白いし、これからまた楽しみだなという出来事があったということで、僕はとっても嬉しかったですね。まあ、これからも聞いていらっしゃったら本人はピンと来てると思うんだけど、頑張っていきたいなと思っていますよ、僕も。そんな感じでございます。はい。ということで、今日の配信は終わりましょう。最後に、8月9日の土曜日に東京で大夏の勉強会をいたします。海外在住起業家勉強会 in 渋谷2014夏の陣です。よくわかる。今決めましたけど。すごくね、面白くなると思いますので、懇親会含めて、ぜひいらっしゃっていただきたいなと思いますね。先輩方、同じような立場の方、いっぱいいますので、大いにお話しましょう。で、申し込みは、コンテンツラボ2014夏とかっていう風に検索してください。あと僕のサイトが出てきますので、申し込みを早めにということですね。あとは、いろんなメンバーさんとの、企業のインタビュー、つまりどういうふうなビジネスをしていて、何に苦労して、何につまずいてどう解決したか、とかね、お金の悩みがあったんだけど、こんなふうにクリアしたよとか、いろんな意見があるんだけども、そういうものをインタビューしている音声が、僕のウェブサイトにいっぱいアップされています。で、僕自身も、自分のことを喋っている、バージョンもありますので、全部無料ですから、ぜひ覗いてみてください。海外在住者と漢字で検索いただくと、コンテンツラボ .net というサイトが出てきますので、そこで見てみてください。いろんな人のエピソードが載っています。あとは、あれですね、新しく僕の会社で手掛けた、アブローディングというね、海外にいらっしゃる日本人の方に、旅行の時にプライベートに助けていただいたりとか、案内をね、個別に案内をしてもらったりとか、ビジネスで何か仕入れをしてもらったりとか、買い付けしてもらったりとか、リサーチをしてもらったりとか、相談のためにお電話でお話をするとかでもいいんだけれども、そういうね、お手伝いをしてもらうという、日本人同士が世界中で助け合うサイトを作っています。で、相変わらず ご登録も好評だし、いろんなご取材もいただいている状況ですので、ぜひまだの方は、エントリーして、案件をね、気軽に登録いただければなと思いますし、ご意見があれば気軽に連絡いただければなと思っておりますね。まあ、それとは別に相談で思い出したけど、無料相談もやってますので、河野自身に相談してみたいこと、質問してみたいことがあれば、ポッドキャストで、取り上げてほしいことでも構わないですよ。喋るのが恥ずかしかったらね。それも構わないので、連絡を入れてください。それも、海外在住者と検索すると僕のサイトが出てくるから、とりあえずフォームとか、何でもいいですから、Facebook でも構わないので、送っていただければな、というふうに思いますね。はい、それでは長くなりましたが、今週も残り頑張っていきましょう。あ、ちなみに僕は来週頭から海外に行っています。勉強会じゃありません。お仕事も絡めて、プライベートも絡めて、行ってくるんですけれども、どこに行くかは現地からお伝えしますので、楽しみにしていてください。ありがとうございました。